心を読むの時間です。無意識との対話、心身を見つめ直す。今日は第6回、潜在意識の奥にあるもの。お話は広島大学名誉教授でありがとう寺住職の町田宗法さんです。
前回は私たちの心の構造を五重の塔に例え、その最上部にある自我意識、その下にある潜在意識について私の持論をお話ししました。今回はさらにその下部にある個人無意識と普遍無意識について私の考えをお話ししたいと思います。潜在意識の分厚い層の下にあるのが個人無意識です。先に述べた通り、ユングの個人無意識では、その中には個人が体験したすべての出来事、喜びの記憶も悲しみの記憶も最大漏らさず保存されていると考えます。ユングの心理学における個人無意識からさらに発展させて考えてみるならば、私は個人無意識とは運命の意識と呼べるのではないかと思います。個人無意識とは個人の全記憶です。そして記憶は人間が行動する上で絶大な影響力を持ちます。少し極端な言い方にはなりますが、記憶には良くも悪しくも人間の運命を決定づけるところがあるというわけです。だから私は個人無意識を運命の意識と考えるのです。人間が運命を変えるのは不可能ではありませんが、運命が理智の光の届かない個人無意識に蓄積される膨大な記憶に根ざすものだと考えるなら、それは決して容易なことではありません。普段は社会的秩序であるコスモスの中で一定の価値観を維持しながら勤勉に振る舞っている人も、一切の秩序が無効となるアンチコスモス的世界への同系と、そこに飛び込んでしまいたいという衝動を強く持っているものです。破滅的な男女関係に陥ったり、不用意な多額投資を行って資産を失ったり、人生の落とし穴はあちこちにあります。そこに落ち込めば、その人が永遠と構築してきたものが一気に崩壊してしまうリスクがあると分かっていても、その過ちを犯してしまう危うさが人間にはあるのです。そうした衝動は個人無意識から生ずるものであり、決してその破壊力を侮ってはならないように思うのです。私が個人無意識を運命の意識と呼ぶことについて、詳しく述べておきます。辛いことですが、人の人生は誤解と裏切りに満ち満ちています。どれだけ誠実に生きているつもりでいても、時には全く予期しない人から誹謗中傷を受けたりします。これは現代社会だけではなく、人間が社会を形成した時から繰り返し起きてきた事実です。紀元前1世紀、ローマ帝国の最高権力者だったカエサルは、自分の腹心の一人だった元老院議員に議場で暗殺されました。その時彼が、ブルータス、お前もか、と呟いたことは、 シェイクスピアの戯曲ジュリアス・シーザーにも描かれて、世界中の人口に感謝しています。最も信頼する友人でもあったブルータスに刺されたわけですから、カエサルは無念の思いでいっぱいだったでしょう。イエス・キリストも十二弟子の一人であるユダに密告されたのが原因で十字架に貼り付けられます。最後の晩餐の時にイエスはそのことを暗に予言します。自分の愛する弟子に裏切られたわけですから、神の子イエスならずとも誰でもこういう場面に遭遇すれば死ぬほど辛いはずです。実際にイエスは最後の晩餐の後、ゲッセマネの園で弟子たちに、私は死にそうなほど悲しい、あなたたちはここで起きていなさいと言って祈り始めています。時代は飛びますが、あの広大なインドを当時世界一の強国だった大英帝国から独立させたマハトマ・ガンジーも、自ら信奉していたヒンドゥー教の信者によって暗殺されます。非暴力主義によってあれだけの歴史的偉業を成し遂げた人物が、旧宗主国のイギリス人ではなく一人のインド人の暴力によって命絶えてしまったのは皮肉なことです。日本史の中での裏切り事件といえば、織田信長が本能寺で中心であったはずの明智光秀の奇襲を受けてあっけなく殺されてしまった事例が最も有名です。ほとんど無防備で本能寺に滞在していた信長は、まさか部下の一人に責められるとは思っていなかったことでしょう。現代においてもこの想定外の悲劇は信長嫌いの人たちの心にも深く刻まれています。誤解と裏切りはこのような歴史的な大人物だけではなく、誰の身にも起きることです。私自身も人生を振り返れば、思い出すのも辛いような経験がいくつかあります。そのすべてが親しい人たちからの仕打ちでした。しかし誤解を言えば、ここで大切だと私が考えるのは、すべての悲劇の原因は自分にあるということです。もう少し正確に言えば、個人無意識の記憶が現実に映し出されているのであり、何が起きようともそれは自業自得ということになります。カエサルもイエスもガンジーも信長も、自分で自分の悲劇を招いてしまったということです。ただし、悲劇的結末を迎えたからといって、必ずしも本人たちが自分の生きてきた道を後悔しているとは限りません。英雄と呼ばれるような人たちは、自分の小さな意志を超えた歴史的な使命を帯びて、その時代に登場してきているからです。どういう死に方をしたとしても、一個の人間として完全燃焼したという充足感はあったはずです。現代に生きる人にとって、すべての結果は自業自得だと言われて、そうですかとすぐに納得できる人は少ないと思います。しかし単刀直入に言えば、誤解と裏切りの真犯人は、個人無意識の記憶に他なりません。自分の中にある自覚されていない記憶が現実化してしまうのです。それが運命の意識の恐ろしさではないでしょうか。ユングの、あなたが向き合わなかった問題はいずれ運命として出会うことになるというあの頑竹のある名言も、個人無意識の記憶の凄まじさを物語っているように思えてなりません。カエサルをはじめ、歴史的な英雄が悲劇的結末を迎えたことには別の見方も可能です。彼らが 希代の才能と幸運を発揮して歴史に刻まれる偉業を成し遂げたのも、無意識の力、特にそれが包含する肯定的記憶の力によるものではないかということです。自動車でもエンジンの大小によって馬力が異なるように、人間にも無意識のエネルギーの強い人と弱い人がいると仮定してみましょう。もちろん車で言えばダンプカーもあれば軽自動車もあり、それぞれの役割があるだけで、そこに優劣はありません。ただ歴史に残る英雄たちの個人無意識のエネルギーはおそらく普通の人間よりも何倍も強いのではないかと考えられます。それがプラスに動いているときは、余人が真似することのできない英雄的行為の原動力になりますが、同じエネルギーがマイナスの方向に動いてしまうと、世界史に残るほどの悲劇を生んでしまうのではないかとも考えられます。では誤解と裏切りという悲劇を避けるためにはどうすればよいのか。悲劇の原因がその人の個人無意識の否定的記憶にあるのだとすれば、それを消去するしか方法はありません。しかし無意識とは意識できない深層意識のことですから、そこに隠されている否定的記憶をすべて思い出して消し去ることなど誰にもできないことです。ですからまずこの無意識が有している圧倒的なエネルギーをはっきりと自覚する必要があるのではないかと私は思います。誤解と裏切りといったドラマチックな出来事に限らず、私たちが今目の前に見ている日常風景も、個人無意識の記憶が紡ぎ出しているのではないのでしょうか。誰とどんな家に暮らし、どのような職業に就いているか、親族も含めてどのような人間関係を持ち、何を大切にしているのか。それは意識的にそういう道を進んできたということもあるかもしれません。一方で偶然の産物だと思うようなこともいくらでもあります。しかし、すべて偶然のようで偶然なものは一つもありません。私たち自身が無意識の記憶に基づいて、その一つ一つを選択しているのだと思います。本当にこの世は不公平です。家族や友人ととても仲良く、機会あるごとに彼らと集い合い、楽しい時間を過ごしている人もいます。その一方で、親兄弟とも憎しみ合ったり、声をかけも一人ぼっちで寂しい時間を過ごしたりしている人もいます。経済力や健康状態など、どれ一つをとっても人間世界では公平に分配されていません。まともに考えれば、人間世界のこの厳しい状況に絶望せざるを得ません。しかし、個人無意識を運命の意識と捉えるとするならば、自分では自覚できていないにしても、個人無意識の中にある記憶が現実に投影されているのだとも考えられます。もう少し分かりやすく言うならば、無意識という DVD の中に保存されている映像が、意識というプロジェクターを通じて現実に投影されているのです。レンタルビデオショップに行くと、何万という DVD が置かれています。その膨大なコレクションの中から、血生臭い暴力的映画を借りてくることも、涙なしには見ることのできない感動的映画を借りてくることもできます。そこからどんな映画を選ぶか、その選択権は 自分自身に与えられています。自我意識は不安定で表層的なものだと前にお話ししましたが、意識には重大な任務が与えられています。それは無意識の舵取りです。例えばエンジンは推進力として車を動かしますが、さてその車でどこに向かうかはハンドル次第です。無意識の力がエンジンであるとすれば、意識はハンドルに当たります。そしてそのハンドルを握っているのは自分という主体性です。事故にも巻き込まれず、景色の良いところを気持ちよくドライブできるかどうかはハンドルを握っている自分次第です。その判断を間違わないように、意識をクリアな状態に保っておくことは、何事にも増して重要だと思います。ここに意識と無意識の連携プレーが存在するわけです。俗にあの人は高い意識を持っているなどと言いますが、意識が高いと個人無意識の中から質の良い記憶を選び出し、それを現実に投影します。そこにおのずから高潔な人生が出現してくるのです。逆に意識が低いと質の悪い記憶を選び出し、他者に対して恨み、つらみばかりを抱きながら悲惨な人生を歩んでしまうかもしれません。よよ代々、先祖から生の営みを引き継いできた人間である限り、私たちの無意識には肯定的記憶と否定的記憶の両方が蓄えられていると私は考えています。その意味では、無意識こそが公平です。しかし、そこからどんな記憶を引き出し、現実に投影させるかにおいて、大きな個人差が生じます。少しでも幸福に近づき、満ち足りた気持ちでこの世を終えるためには、やはり意識を高める努力が不可欠と思われます。では、意識を高めるとはどういうことなのでしょうか。まず、教養を積み、正しい知識や情報を得ることも意識を高めることにつながります。ただし、学歴がなくても教養のある人はいくらでもいますし、学歴があっても教養のない人もいます。私は意識を高める上で最大の効果があるのは利他の行為だと思っています。利他というのは他を利すると書くわけですけれども、財力のある人はその財力を生かして社会還元していく。そこに利他の行為があります。そんな財力がなくても、労働力によって社会奉仕をすることも可能です。そのような他を利するような行為、それが一番個人の意識を高めてくれると考えています。無意識の記憶が作るカルマの重さを知り尽くしていたブッダが、いわゆる八正道を進めたのも、意識を高めるためだったと思われます。八正道とは、八つの正しい道と書きます。ブッダの教えの基本的なものの一つですが、物事を見るときに偏見なく正しく見る。物事を考えるときに正しく思考していく。正しい言葉を使う。誤った言葉を使わないようにする。道徳的にも正しい行為をする。といった人間の基本的な営みについての教えを八正道と申します。 ただしそんな道徳的な生き方ができないところが私たち凡夫の悲しさです。四柱推命や占星術など古来さまざまな占い占術が存在しており、それらの達人に見てもらえば人の運命や運勢はある程度予測がつくのかもしれません。しかしブッダは占いを厳しく禁じたとされています。原始仏典であるスッタニパータには次のような言葉が記されています。吉凶占い、天変地異占い、夢占い、物に現れた吉凶の相の占いを除去し、彼は吉凶占いの誤りを捨てたのである。かの行骨者は、行骨者というのは修行者のことですが、かの行骨者は正しくこの世に遍歴するであろうと言っておられます。これは正しい修行によって意識を高めれば、運命や運勢は必ず彫刻できるというブッダの高らかな宣言ではないでしょうか。占いは個人無意識の記憶がどのように現世に投影されてくるかを経験則から予測しているわけです。そこにはある程度の科学性が存在するのかもしれませんが、もし意識を高めることによって記憶の選択ができるのなら、占いは無効となります。そのことをブッダは教えたかったのではないでしょうか。前回、結婚相手すら潜在意識の直感力で選んでいると申しましたが、さらに鋭い直感力は個人無意識から湧き上がってくると思われます。例えば就職の際、社会的知名度が高く安定性がある大企業だからという理由で決めるなら、それは自我意識における常識的判断です。給料が良くても定年退職まで灰色の人生を送ってしまう可能性があります。もし個人無意識の肯定的記憶から湧き上がってくる直感力を使えば、たとえ零細企業であっても自分の性格と能力にとって最適の職種を選ぶはずです。四面楚歌、ことごとく周囲の人たちが反対しても、自分はこちらの方向に行くと覚悟を決めることができるのは、その直感が個人無意識に根ざしているからではないかと思います。自我意識の決意は揺らぎやすく、潜在意識の感は常に不安定ですが、個人無意識の決断は不動のものです。事業に成功している人にはこういうタイプの人が多いと思われます。無意識との対話とは、決して理念上の話ではなく、現実に確かな恩恵をもたらしてくれるものです。さて、そんな個人無意識の下部には、普遍無意識があります。これは個人の体験を超えた先祖、民族、人類など集団として共有する記憶を保存している無意識の層です。普遍無意識の恐ろしいところは、個人の意思とは関係なく、民族、国家、人類の運命をあらぬ方向に導いてしまうことです。ドイツの哲学者ショーペンハウエルは、世界の本質は盲目的意志にあるとしましたが、その盲目的意志とは普遍無意識のことではないかと思われます。フランスの哲学者バタイユもまた無意識のことを人間のバカバカしくて恐ろしげな闇と表現しましたが、まさにその通りであり、普遍無意識は真っ黒なコールタールのような 闇の意識と言っていいでしょう。どれだけ戦争が悲惨な結果を生み出すか、人類はいやほど学んできたはずなのに、繰り返し世界各地で戦争が勃発するのは、この普遍無意識に滞留する否定的記憶が多民族に対する憎悪の感情を引き起こすためです。いずれの国も、その誕生から現在までの歴史をつぶさに探っていけば、光と影が交差しています。大帝国として自国は大いに繁栄し、その時の文明の最先端を言っていても、その陰で弱者である植民地の住民からむごい搾取を続けていたというような例は、枚挙にいとまがありません。しかし、相手にやられたからやり返すといった報復主義では、憎悪の連鎖は続くばかりで、世界平和は永遠に訪れることがありません。では、どうすればいいのでしょうか。私は国家や民族が共有する普遍無意識の中から肯定的記憶を選び出し、それを現実に投影させて未来に向かって前進することが人類の進化につながると考えています。個人であれ国家であれ、真摯な懺悔、深い内省がなければ未来への創造的クリエイティブな前進はありえないのです。日本人は平和ボケしているとよく言われますが、そんな揶揄をされるほど国民が穏やかな気持ちで暮らせることは何にも増して幸せなことです。それにしても先の戦争で日本はあまりにも多くのものを失ってしまいました。二度と同じ間違いを犯さないために、国民が心に隙を作ることなく、高い意識を持ち続けることを祈るばかりです。そんな日本に暮らしていると想像できないことですが、今も紛争地域に23億3000万人が住んでおり、世界人口の3人に1人は戦火に巻き込まれています。イスラエルと周辺国の紛争などは、旧約聖書の時代から何千年も続いており、やはり同じ中東地域にあるシリアやイラクの内戦などは全く解決のめどが立っていません。国連が働きかけても、各国首脳が頻繁に集まって会議を開いても、その悲劇的惨状を止めることができないのはなぜでしょうか。単刀直入に言えば、国際外交は自我意識での鋭意、営みであり、人間の闘争本能がうごめいている普遍無意識にまで影響を及ぼすことができないからだと思います。前後である閣下相用とは、靴底を書いて痒みを止めようとするような愚行のことを意味しますが、それと同じことを国際政治の舞台で繰り返していると言えます。強大な軍事力を持つ先進国の首脳が集まっても紛争を止めることができないのは、原因が人類の普遍無意識に蓄積されている否定的記憶にあるからではないかと思います。個人無意識の記憶ですら、それをクリーニングするのは至難の業なのに、普遍無意識の記憶となれば手の施しようがないと言ってもいいぐらいです。私自身も一人の非力な宗教学者として数えきれないくらいの国際会議に出席して宗教の相互理解や文明間の対話をテーマに各国の有識者と意見を交わしてきました。しかし、いくら華々しく国際会議を開いても、人類社会の状況は何も改善していません。 イスラム教過激派組織の IS は残忍なテロ行為を世界各地で展開しています。真に宗教間の和解が実現していればそんな事件は起きないはずです。インテリが頭の先で思いついたようなアイデアをいくら語っても人類社会は少しも平和に近づかないのです。人間が殺し合いをすることによって自分の立場が有利になったりお金が儲かったりする人たちも存在します。政府と軍と武器商人の三者の間の切っても切れない関係はどこの国においても長い歴史を持っています。そういう闇勢力のエネルギーがそがれない限り平和は絵空ごとで終わります。ではどうすればいいのでしょうか。それは世界中の人々が本心から平和を願うしかありません。広島や長崎で被爆された人たちは原爆の無誤さを直接体験しておられますから、核兵器廃絶への思いは真剣です。その人たちにとってそれは政治問題ではなく魂の奥底からの叫び声であるはずです。米軍による沖縄侵攻や全国各地での空襲を体験された人々も戦争の恐ろしさが骨身に染みており、どんなことがあっても戦争を二度と繰り返してはならないという思いを抱いておられます。戦争という地獄の苦しみを知っている人なら誰でも自分たちが経験した悲しみや恐怖を決して人に味わわせたくないと思うでしょう。そのような真剣な思いを世界中の人が共有できたとき、国家のエゴに踊らされて武器を手にすることもなくなるだろうと思います。私たち一人一人が人を許し、人を愛することを学んだときこそ、人類の普遍無意識にある否定的記憶が消化されていくのです。個人レベルでも、もし私たちが特定の人物に対して強い反感を抱き続けているとしたら、苦しいのはその人物よりも自分自身です。他者を許し、他者を認めるまで、その否定的な感情は解放されずに、自分の人生を歪めてしまいます。広島の平和公園には、安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから、と刻まれた原爆死没者慰霊碑が立っていますが、戦争とは人類の過ちです。集団的狂気を伴った戦闘の中で、幾多の残虐行為があったとしたら、それは人間としての罪です。それが日本人の責任かどうかという議論に横滑りしてしまうと、すぐに政治問題化され、国民的内政の機会を失ってしまいます。歴史を学ぶということは、矛盾に満ちた人間の栄意、営みを知ることです。他者が犯した蛮行、野蛮な行為であっても、自分の中の矛盾を見つめ直す機会になり得ます。他の国民だけではなく、長い日本の歴史の中では、琉球やアイヌの人々への暴力や抑圧も存在しました。近代史の中でも中国人や在日朝鮮、韓国人への差別、ブラック民への差別、ハンセン病患者への差別など、多くの間違いを犯してきました。もちろんそういう状況を 許してきた日本政府にも責任がありますが、それは総じて国民の錯誤、過ちであり、人間としての罪ではないでしょうか。その罪を認め、深く反省することなく、普遍無意識の否定的記憶が薄らいでいくことはありえないと私は思います。とりわけ歴史的に同じような文化的価値観を共有し、何よりも勤勉を美徳としてきた東アジアの人々が反目し合うというのは人類の損失でもあります。この状況を改善するのは、当事国の国民レベルでの懺悔と感謝です。被害者、加害者の立場を超えて、人間としての愚かさを懺悔することから、普遍無意識のクリーニングが始まるのだと思います。そしてその懺悔を出発点として、今自分が置かれている境遇を感謝するに至れば、そのクリーニングがさらに進むのではないでしょうか。こういうことは、急がば回れでやはり若い世代の教育から始めるのが最も生産的で現実的です。そのためにも日本、中国、韓国のそれぞれの国に高次元の教育が必要です。近代の歴史において悲劇的な事象、出来事は確かに存在しましたが、それ以上に友好的な交流によってアジア文明が構築されてきた歴史的事実を若者に伝えないのは大きな教育的損失です。次世代の社会を牽引する人たちが過去の肯定的記憶を選び出し、それをバネにしてアジアの未来を構築してほしいものです。先ほども申しましたが、人間の意識を高めるためには利他の行為がとても重要となります。国内だけではなく、外国の人たちのためにも利他の行為を尽くしていくことが世界の平和に近づく最も近道になるのではないかと私は考えています。いずれの国に暮らしていても、人間としての愚かさを自覚し、同じ過ちを繰り返さないために、大いに意識を高めていく必要があると固く信じる次第です。